はい、皆さんこんにちは、金村秀和です。これからボイスマガジンをお届けします。よろしくお願いします。今はですね、百年塾の1月生が始まりまして、上野のホテルで、宿泊して、そこからこれ録音させてもらってます。はい、それでは早速今日のテーマいきたいと思います。一つ目のテーマです。テーマはですね、小禅は大悪に通じ、大禅は非常に似たりという話をしていきたいと思います。どんな字を書くかは、このメルマガに載せておきますので、タイトルを見てもらえればわかるかと思います。ちょっと面白い、記事が見つかりました。それはですね、飲食店、はい、飲食店が、飲食店を閉店した社長が、後悔すること25っていうのがありまして、そこにいろいろなことが書かれていましたね。で、どんなことが書かれていたかは、25個話していると終わってしまいますので、それは、閉店する人が後悔すること25とか検索すれば出てきますんで見てみてください。その中でもですね、ひときわ目を引いたのが4つほどありまして、よその店を見に行かなかった、ね、あと従業員のわがままをそのままにしていた、次が小さな不正に目をつぶっていた、ね、あと最後はそのうち売り上げが上がるようになると思っていたってことなんですね。はい、特にこの従業員のわがままをそのままにしていたとか、小さな不正に目をつむっていたということなんですけど、これは今の時代に起こりやすいことだと思ってます。なぜかというと、今人がすごく取れないんですよね。どこの、どんな業種でも、どんなエリアでもこれは一緒だと思います。じゃあ、あらゆる会社がそうかって言ったらそんなことはないと思いますよね。やっぱりうちもそうですが、採用を安定的にするために手を打ってますので、そういったところはまだ比較的取れるかもしれません、ね、でもそうじゃないところっていうのはやっぱりかなり、厳しい状態が、ここ 2,3 年続くはずですので、そうすると、辞めてもらっては困りますね。しかも新しい社員が取れないわけですから、ね、こういう状態が続くとどうなるかっていうと、やっぱり社内がですね、甘くなるんですね。甘くなります。辞めてもらったら困るからですね。はい、でそういったことがずっと続いていって、まあ、この記事に書いてあるのは閉店した人が後悔してるってことなんですね。はい、だから何が言いたいかって言いますと、実際甘くなるのもですね、例えばうちの場合ですね、うちも甘くなることあります。例えば、うちはハードワークの会社なんですね、そもそもがね、ハードワークで頑張って、それでいろいろ楽しいことしよう、給与も高くしていこうって会社で今まで24期目、やってきてるんですが、結局は、休みが増え、時間が減りとかね、これは労働環境が改善してるって言ったらいい言い方ですけど、僕自身は、気をつけないと甘くなってってるなっていうのは、思ってるところなんですよね。はい、で何が言いたいかというと、甘くなってっているのを社長が気づいて、方針もあって、そこは今回譲っていこうという方針を出して甘くなるのと、方針も何もそういう文化がなくてダラダラダラダラ甘くなるのとでは訳が違うということですね。はい、ダラダラダラダラ甘くすると、結局のところはですね、調子に乗っていくところが必ず出てきます、ね、これも大丈夫だったからもうちょっとこれも大丈夫だろう、ね、ですごい社員になってくると、あれは良かったのになんで今回ダメなんですかとか、あのわけのわからない、返答してきたりとかするんですよね。はい、だから、そういったのも含めてですね、やはり、経営計画書があったり、方針がある、ね、そういったことがあることでですね、はい、甘くするにも方針を出すんです、ね、厳しくするのも方針を出すんです、はい、どちらにしても方針に従うんです。で社長の勝手わがままで方針を決めてると社員がついてこれなくなります、ね、 ただ社員がなんか甘くなってたり甘くしてて時代の流れもあって仕方ないな、もう甘くするかって社長が決めたら甘い方針を出せばいいんですね。そういうふうにしながら、手綱を取ってですね、はい、2020年が超えて 1,2 年するともしかしたら人がまた、中小企業にも回ってくるかもしれませんね。そのタイミングまで、待つね、そういった手も必要だと思いますし、そもそもですね、今いる、社員を、なんとか、社内に残して、活躍させるっていうのが、社長の手腕でもあると思いますので、今本当にどこも、大変な状況だと思います。うちの塾生の話も、全て聞いてますから、ただ乗り切るしかないんです。安心してほしいのは、他の会社も大変ですから、ね、もし、皆さんの会社だけ大変だったらそれは苦しいと思います、はい、ただね他の会社も苦しいんで、だからこれを乗り越える社長はどういう社長かっていうと、うちだけじゃない苦しいのは他の会社も苦しいから何とかしようと思った会社が、乗り越えていくでしょうね、はい、でこの言葉なんですけど、小さな善っていうのは、大役に通じるっていうのは今話したことですね。要は甘くしたりとか不正に目をつぶったりとかね、そういうことをずっとしてると最悪、大きな悪に通じていきます。で先ほどの話は大きな悪は、閉店って言ったらまあ言い方がいいですよね、はい、閉店イコール倒産ですから、まあ、倒産したってことですね、はい、で大きな善っていうのは、非常に似ているってことですね。大きな善は非常に似ている、ね、でこれはどういうことかというと、やっぱり社長は社員をですね愛情を持って接しているわけですからね、そうするとその子のためを本当に思うんであれば、非常に見えるかもしれないけどそれはゆくゆく大きないいことになるからということで、非常に似たりって言い方をしています。子育てでもそうですよね。やっぱり子供に厳しく接する時があります。それはなぜかというとやっぱりゆくゆくそれでは困るっていうのが分かっているから、今どんな見方をされてでもここで言わなくちゃいけないんだということで、そういう教育をしているわけですからね、はい、この言葉をご存知の方、いたかどうかわからないんですが、幹部社員に、この話はよく僕は伝えています、ね、だから、小さな善をたくさんしちゃうんですよね、はい、なんでかというと部下に評価されるんで、小さな、ことをね、やっているとあの上司優しいよね、あの上司いいですよねって言って、ただそれじゃ結局最終的には大役に通じていてその人のためになりませんよってことですね、はい、ぜひ、皆さんもですね、幹部社員にもそういった話も含めて、動いてもらえれば、結果が変わっていくんじゃないかなと思っています。はい、じゃあ2つ目いきたいと思います。今日2つ目は心に描いた通りの人生になるということですね。心に描いた通りの人生になるということです。はい、今経営塾の真っ最中ですので、はい、塾に来るとですね参加された社長たちにも話をしています。やっぱり人っていうのは、体と脳と、魂でできてるんですね、はい、で僕らは社長としてこの魂をどれだけ、磨くか、ね、それが人生の課題なんですね、はい、先週も言いましたが脳に支配されてはいけないという話をしましたね、でよく言霊っていうこともありますよね。言霊っていうのは脳で考えている一部が言葉で出ることなので、なので言葉で出たことっていうのは脳がそういうふうに考えてるってことなんですね、はい、で物事の結果っていうのは、心で描いた通りになります。なのでどうしてもうまくいきたいとかどうしても成功したいんだと強く思えばその通り成功します。必ず本当に成功します。ただできないかもしれないとか失敗するかもしれない、ね、そんなことが心を占めていると、ね、そうすると脳が反応しますから、ね、脳が了解ですってことでそういったものを引き寄せてくれるんですね、はい、ですから、経営塾ではですね、はい、 どうしても成功したいと思いますとかね、特に優しい社長に限って思いますとか柔らかい言葉をつけてくるんですよね。そうすると成功したいと思いますということを、脳が実現してくれるんで、はい、思うことだけがうまくいくんですね、はい、ですから僕はその時には、思いますじゃなくて成功しますとか成功したいとか、強い意志のことを、話してくれっていう指導までしていますね。これ嘘のような、本当の話なんですね、はい、ですから皆さんもですね、特に寝る前です。寝る前にどういったことを思うかで、脳っていうのは反応していきますし、はい、体心っていうのも反応していきますので、ね、で強く言葉を意識してください。心に描いたようにどうしても成功したいんだ、ね、どうしてももっと人数増やすんだ、どうしても人が欲しいんだ、採用するんだも一緒ですよ、ね、そういうふうに思ったらですね、ここからが不思議なんですね。そういうふうに思うとそこからご縁で誰かと会うことがあったり、もしくは、ひらめくことが必ず出てきます、ね、で多くの方はそれをメモを取らなかったりしかとをしたりやらないんですね。そうすると結果は出ません、はい、もう一度言いますね。心ね、魂でどうしても成功したいと思うとそういったキーワードがファッと脳に浮かんだりとかね。そういえば先月に買った本が戸棚にあったなとかね、これも一緒ですよ。成功したいって言ったら先月にあった本を読めっていうのを言われてるわけですからね、それを実行してみてください。実行してみてくださいね。だからもし、成功したいって強く思ってたら、浮かんだことが、どこどこに、行きなさいって話がね、浮かんできたらそれも言ってみるんです。だから結局のところは、まず強く思うことから始まります。強く思うと、まあ分かりやすく言うとひらめきって言葉でいいですね。ひらめきますからね、ひらめいたり誰かと出会ったりとかそういうふうにしますからね、それを行動してください、実行してください、はいね、もうこれだけです、これだけです、はい、これをずっと続けることで、本当にそういったものが手に入っていきますので、はい、実際私がそうです。今まで24期経営してきてですね、どうでしょうか、大きなところで言うと3回ですね、本当に倒産しそうになってます、ね、で倒産しそうになってるっていうのは、いろいろなレベルがあるんですが、僕の場合は会計士に電話したぐらい、もう本当に大変な状態でしたからね。ただその時にやっぱりある方から声をかけられて、私自身もどうしても生き残りたい、どうしてもやり続けたいと思って、今みたいに浮かんだことを手当たり次第です、手当たり次第3つ浮かんだら3つやりましたね。そういったことをやり続けてきた結果、説明が効かないご縁であったりとか、ね、運が、手繰り寄せられて、現在、ね、過去最高益を続けてますし、会社の財務も万全になっています、ね、ですから、この LINE ボイス聞いてる皆さんに、分かっていただきたいのは、ね、時代の変化とか、結果を受け入れないでください。そもそもその前に皆さんがどうしたいかっていう強い思いが僕は足りないんだと思います、ね、僕はどうしたいんだ、僕はこの経営人生あとどうするんだ、10年かけてこうするんだってまず強い思いを持つと、じゃあどうしたらいいんだっていうのは大丈夫です、ね、脳が勝手に考えて、引っ張ってきてくれますから。だからあとはひらめいたことを皆さんが必ず実行してください。できない理由は考えないんですね。僕なんかもそうです、ね、そうやってずっと言ってたらですね、2011年ニュージーランドに行くことになったんですね、まあ、詳細は時間ないんで省きますけど、ニュージーランドと思うんですが、これもひらめいちゃったからもう行くしかないんだよなって、なんでアルゼンチンじゃなくてニュージーランドかですよ、ね、それでニュージーランドに行きました。そこでやっぱり、加藤さん、加藤ご夫妻って方と会って、ものすごい人生を左右するようなことを僕は吸収できてるんですよね、はい、ですから、ひらめいたこと、強く思ってひらめいたことっていうのは疑わない、なんでなんだろうと思わない、それは後々分かりますから、 ね、だから疑わずに行動する。で、行動できない理由は排除する、ね、できなかったらひらめかないですからね。はい、そういったことで、まず心で強く思うことをぜひやってみてください。はい、今回のボイスマガジンは以上となります。最後まで聞いていただきありがとうございます。このボイスマガジンの感想などを聞かせてもらえたら嬉しいです。先週に関しても2名ですかね、新たな方から感想をいただいて非常に嬉しく思っていますね。メルマガに返信する形、届いたメールマガジンのメールにですね、返信ってやって書くと僕のところ来るようになってますので、何々が参考になったとか、何々が面白かったね、何々について話してほしいなどあったら、社長仲間ですからね、僕も、気軽にお送りください。期待に応えていきたいと思います。このボイスマガジンで、日本中の成長を望む社長たちの心に火を灯すことができれば嬉しく思っています。また来週もですね、この15分間のボイスマガジンお届けしますので、ぜひお楽しみにしていてください。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。